に感謝、終わりよければすべてよし。
こんにちは、有限会社東美代表取締役染谷幸寛です。
こんにちは、アシスタントの山口智子です。そして本日は素敵なまたゲストの方をこの番組にお迎えしております。市川岳さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずですね、ちょっと市川さんの略歴を紹介させていただいて、その後お話をというところなのですが、ではまず市川岳さんの略歴からご紹介させていただきます。市川さんは国際キリスト教大学に在学中に死生学カフェの運営や死に関する研究を進められていました。で、卒業後は葬儀のベンチャー企業に入社。エンディングプランナーとして年間約200家族と打ち合わせをし、オーダーメイドの葬儀を執り行ってこられました。その後、上智大学大学院にて死生学を学ばれ、死とテクノロジーをテーマに研究。そして2024年4月にアルゴダンザジャパンに入社。2025年7月からは専務取締役になられています。本当に今略歴でその他さまざまな活動をされている市川岳さんなんですが、改めて本日よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい、
まずちょっと染谷社長、身長が市川さん本当にすごく高くていらっしゃるんですよね。
びっくりしたんですよ、この名刺の後ろにですね、これ生まれた時の大きさですか。
はい、生まれた時の体重が 4232g あったんですけど、はい、母が40の時に私生まれていて、今は結構40歳で生まれ、産む方も多いと思うんですけど、当時はやっぱりなかなかいない高齢出産の中で、兄が 4234g でその2年前に生まれてて、4232で生まれて、で小学校6年生の時に 180cm だと。
すごい、はい、それはスポーツ部活から引っ張りだこだったんですか。
はい、サッカーで頑張らせていただいてました。
ゴールキーパーです。
ゴールキーパーです。
これは重宝される。
今はおいくつあるんですか。
今は194センチで、大谷選手よりも1センチ大きいというのが自分の中で口自慢で
自慢ですね。じゃあ大谷選手より1センチ大きい、
はい、
今ちょっと私からね、略歴をご紹介させていただきましたが、ぜひご本人からもそこは補足情報などもありましたら含めて自己紹介もお願いします。
はい、改めまして市川岳と申します。神奈川県で生まれて、祖母の死をきっかけにいろいろと死について考えるようになって、で大学院 の, 東大の授業で死生学っていう学問があったんですけど、それに出会ってからその研究をしたいと思って、こう高校生ぐらいの時にそういうのを思い立ってこういう道に進んできたんですけど、やっぱり現場を知らずになんかこうずっと勉強だけするの嫌だなと思ったので、一回大学出た後は、現場を知ろうということで都内の葬儀社に就職して、で今があるというような経緯で、やらせていただいております。
ということで、もここからはぜひ染谷インタビュア
ーはい
からぜひ市川さんへといろいろとお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
細かいところまでお伺いしたいなっていうふうに、思っておるんですけれども、この、アルゴダンザジャパンっていう会社さんっていうのはどういった会社さんになられるんですか。
はい、弊社はですね、亡くなった人やペットのご遺骨からダイヤモンドを作って、それをご遺族のもとにお届けするというスイスの会社の日本法人になってます。
それっていうのは、お骨を、日本だともう火葬してお骨 でそこに送るんですか、スイスのところに。
はい、スイスの方で工場があるんですけど、うん、そちらでご遺骨の中の炭素を取り出して、その炭素を、人工的にダイヤモンド作る機械の中で徐々に大きく育てていくと、うん、いうことを全てスイスで行って、最終的に日本にまた戻ってこられて、うん、ご遺族のもとにお届けするっていうサービスになってます。うんう
ん、その人の一人のお骨からなんて言うんだろう、どれぐらいっていうんだろう、 ビー玉の大きいビー玉ぐらいとか、
はいはい、
どれぐらいのものができるんですか。
はい、ありがとうございます。ちょっとよく誤解されやすい話なんですけど、
ええ、
実はお骨の量とダイヤの大きさはあんまり関係なくて。
あ、関係ないんですか。
関係ないんです。一定量のご遺骨があれば、
ええ、
あとは機械の中でどれだけ長い期間こう機械の中に入れておくかで、どんどんどんどん結晶が大きく成長していくイメージなんです。なので種になってる元の炭素の量っていうのは変わらないので、
うん、
あとは機械をどれだけ、長く動かしていくかっていうところが変わってくると。なのでその分ランニングコストとかが、
うん、
大きいと高くなるので、
はい、
大きいものは費用が上がるよっていうような仕組みでやらせていただいて
ます、うん、今まででその申し訳ない、どれぐらいでかいの作ったことある
一応ですね、小さいサイズだと 0.2 カラットっていうサイズで、一応公式上は1カラットまでなんですけど、それより大きいサイズをご希望される方もいらっしゃって、そういう時には柔軟に対応はさせていただいてますけど、
うん
うん、まあ、ちょっと、まあ、大きくても2カラットぐらいかなっていう感じですね、うん、はい、よかったら今日お持ちしてるので、
うん、
ちょっと
これは山口智子先生が見てた方がいいんじゃないですか。
あ、私は初めて
拝見します。初めての初見なので。
わー、え、すごい。まず第一印象、粒が大きい。これダイヤモンド、これ何キャラットなの。
これ 0.4 キャラットぐらいのダイヤモンドですね。
うわー、もう何カットっていうんですかね、なんかもう
ラウンドブリリアントカットっていう。
ラウンドブリリアントカット、すごい輝きも、もう何だろう、これいわゆる人工になるわけですよね、
はい、
でも本物のダイヤですって言われたら、はい、ダイヤモンドだ、大きい、いくらするんだろうって、はい、そっちの綺麗
今智子先生おっしゃっていただいたように、その本物かどうかっていうところで言うと本物のダイヤなんです。人工だけど要は天然のものと科学的には全く同じものなんですけど、天然のダイヤはもう100万年とか長い期間かけて地球の中でこう熱と圧力が加わることでダイヤモンドの結晶ができていくんですけども、これはそれを人工的な機械の中で数週間かけて作っていくっていうサービスになるので、ものとしては本物のダイヤです。
わ
ー、
はい、だから例えば両親が亡くなってその遺骨をなんか常に自分のところで身につけたいという方がこういったものに形を変えてずっと身につけていられるということですよね、
はい、まさにそういう、グリーフケア的な側面として、大切な方、亡くされた方がこうそばにこう個人を感じられるアイテムと、アイテムってあんまり言わないんですけど、そういったものとして作っていただくっていうのがもともと今20年やってる中で多かったんですけど、最近実はちょっとトレンドが変わってきてまして、弊社は全てのご遺骨をお預かりすることもできるので、お墓の代わりにダイヤを作りたいよっていう方が増えてきていて、でそれがうちダイヤモンド層って樹木層とか散骨とかいろいろある中でもう一つ新しいこうあり方として提案させていただいてるんですけれども、なのでお墓を作る代わりにもうお家にこれを飾っておくという方が結構ご依頼者の中では増えてきてます。
え、これわからないところで、日本ですと火葬をして炭素を取り出してっていうことが可能かなっていうふうに思うんですけれども、
はい、
これ海外だと、
はい、
やっぱりそのエンバーミングをされてそのまま、なんていうの、土葬じゃないですけど、そういうふうにされた方からでもできるんですか。
はい、ありがとうございます。原則火葬をした方じゃないと難しいですと、
うん、
やっぱりこう土葬される方のご遺体って燃えているわけではないので、
うん、
タンパク質はタンパク質のまま残っていると、はいはい、炭化していないので難しいということで、仮想が前提にはなるんですけれども、
うん、
弊社ヘアダイヤモンドっていうのもやっていて、
うん、
でそれは髪の毛を、いただいて、その髪の毛の中の炭素からダイヤを作るっていうのは、実はその土葬圏の人たちのためのこう一つのアプローチとして、
うん、
そういうのが誕生したっていう経緯があります、
うん、 なので、はい、先ほどその一つのその核っていうんですかね、はい、からこう増殖っていうかこう大きくして成長させていってっていうところがあったので、はい、じゃあ髪の毛の量っていうのはあのどれぐらいの量必要なんですか。
はい、髪の毛だと 10g。
10g ってどれぐらいか、
はい、あんまりイメージ湧かないと思うんですけど、だいたい男性の1回分の散髪で取れる分ぐらいで実はできちゃうので、はい、なのであのあんまり多くないかもしれないです。で、よく日本のケースで一番多いのは、まあ、もちろんご遺骨だけで作るっていう方もいらっしゃるんですけど、中にはそのご遺骨の量が足らないケース、
はいはい、
弊社の 400g 程度がないとやっぱり1個のダイヤモンド作るための炭素が足らないっていう風になってしまうので、じゃあ別の炭素を補おうっていうことで、例えば亡くなられた方のご遺骨と、残された方の髪の毛を合わせて1個のダイヤモンド作るとかっていう合わせ技を結構やることが多くて、まあいい例かわからないですけど、例えば赤ちゃんが亡くなってしまった時に、まあ、赤ちゃんのご遺骨って量が多くはないので、はいはい、そのご遺骨だけではなくってご両親の髪の毛と、あとは母子手帳とか、要は燃やして炭になるものであれば何でも使えるので、そういったものも使わせていただきながら1個のダイヤモンド作ってるっていうような形になってます。
そうするとその1つのダイヤモンドを作るのに、まあ、400g っていう話だったんですけども、はい、これっていうのは、実際的に人の骨どれぐらいあって、はい、一旦その向こうにダイヤモンド層っていうことで先ほどお話しいただきましたけども、お骨を送ってそのお骨ってどうされてるんですか。
ありがとうございます。2つのパターンがあって、1つは、例えばもう日本でお墓もあってそこに納骨する予定だという場合には、我々お伺いした時に専用の容器をお持ちして、必要な分、要は1個あたりの 400g っていうのだけを取り分けてそれだけをスイスに送ります。
なるほど。
いうパターンが一つで、もう一つが、じゃあもうお墓は作らないから全部預けますよって言っても、まあ実際に1個作るのは 400g で、だいたい人間 の体の骨って 1.5 キロとか2キロぐらいあるので、はい、それを使わない分っていうのが出てくるというのは、
はい、
実はスイスの方で生分解、バクテリアがこう分解するような場所があるので、そこの中で地球の循環に帰っていくっていう仕組みを取らせていただいてます。もともとはちょっと薬品とかを使ってやっちゃってたんですけど、はい、まあ、スイスってすごい環境負荷とかをすごい気にする国なので、なるべくこう地球環境にいい形でこう循環していく社会を作ろうっていうところで、今そういうふうにやらせてもらってるっていう形になってます。
そういうものっていうのは日本でいうと、はい、まあ、お祓いをしなきゃねとか、そういう文化っていうのは、はい、その海外の方たちってやっぱりお持ちなんですか。
もちろん文化圏によってはそれぞれあるとは思うんですけれども、どこの世界でもやっぱり特に先進国はいわゆるそういう宗教的な考え方とか、まあ、ちょっとスピリチュアルみたいなところがだんだんこう薄まってきてるのかなっていう中で、例えば弊社の30カ国にそれぞれ拠点があるんですけど、ドイツとかの例だと、もう今キリスト教の教会の力がどんどん弱くなっていて、墓地に入れる人が少なくなって、その代わりとして今ダイヤモンドっていうのが結構すごい人気になってるらしくって、まあ、どんどんそういう方がいるとあんまりそのなんかお祓いとかっていうのはそんなに気にしてらっしゃらないのかなっていうふうに思います、
そのダイヤモンドを作るっていう人っていうのは日本も含めて多くなってるのが、需要っていうのは結構伸びてるんですか。
需要はすごく伸びてると思ってます。で、日本ではまだ正直多分ほとんど知られてないかなとは思うんですけど、結構海外とかだと、例えばアメリカではもうなんかこう、いわゆるこう投資家の方がすごいたくさんの金をこうやったりとか、なんかアメリカ版令和の虎みたいなので、出てる人とかがいて、そこでこうすごいお金をこうレイズしてたりとかするのとか、あとヨーロッパはどんどん仮想の文化が広まってきているので、そこではどんどん仮想した後じゃどうしようってなった時にダイヤモンドっていうのが少しずつ根付いてるっていうふうになってます。
でそこのところで の, そのキャパっていうのは1日何人ぐらいの人をこう、ダイヤモンドに変えてるっていうか、
はい、
作られてるんですか。
ありがとうございます。まあ、機械はあの複数台あるんですけれども、うん、常にずっと稼働させてるわけにもいかないので、まあ、徐々に徐々にこう順番にあの受け入れているっていうような体制なので、まあ、そういったちょっとあの待ち時間とかも含めてトータルで今お客様のお手元に帰るのにやっぱ半年以上とか長いと1年近くかかったりはするんですけれども、まあ、本当にあの本来であれば本当に100万年かかるダイヤモンドのプロセスを逆にそれだけに凝縮して作っているっていうのと、まあ、あのグリーフケア的な側面でいうとあのそういう時間をかけて作ることがある意味その、まあ、あの安心というかこう帰ってきてくれるのを待ってるっていう、うん、こう期待感になっていくっていうところもあるのかなっていうふうに思ってます。
これ大変申し訳ない失礼な話だと思うんですけど間違っちゃったとかないんですか。そういうのがこういっぱいいっぱいっていうかこう、はい、来られるわけじゃないですか。もう絶対間違うだろうってないんですかそういうの。
はい、まあ、よく聞かれる話ではあって、で、まあ、大きくなんか2つパターンがあるんですけど、まあ、そもそもじゃあ会社としての体制でどうなんですかっていうところで言うと、うちはもちろんこう受付してからの、全て管理番号をつけさせていただいて、でその一個一個のプロセスで、まあ、取り違いとかがないようにしてるし、はいはい、工場も全部見学できるようなこうオープンな体制にしていますと。で日本からも実際に見学してくれてる方とかもいたりとかして、でそこでこういう風にできてるんですよっていうのをご説明させていただいてるっていうので、まあ、そこはもう企業がどういう風な努力をするかっていう話が一つと、でもう一つ実はもっと根本的な課題があって、ダイヤモンド自体に DNA 情報って残らないんですよ。なのでその取り違えとかっていうそのまああくまでその人為的ミスみたいな話じゃなくって、そもそも本当にやってるのっていうところは、
なるほど、ね、
よくこう、はいはいはい、まあ、批判を受けるというか、はいはい、まあ、詐欺なんじゃないかとかって言われることは正直あります。
これ極端な話、本当に申し訳ない。申し訳ない、本当申し訳ない、合算しちゃって、
はい、
がっさりやって、
はい、
同じものを何百個作って、
はい、
返金、戻してしまえばわからないということですよね。
そうですね。
極端な話をしてしま
えば、まあ、もっと言えば、そのお一人お一人ダイヤモンド作っていくっていうプロセスはやっぱりどうしてもその分こう機械を占有するので、高くなるんですけど、もう人工ダイヤモンドを作る技術自体はもともとその工業用のものとかも含めて、はい、あるので、例えばそういう安いダイヤを買って、それをこれがあなたのお父さんのですよって渡されても、はい、科学的に証明する術がないっていう、でこれさっきお見せしたのもこれ実は牛の骨から作ってるサンプル、まあ、人のサンプルにするわけにはなかなかいかないので、そういうふうにしてるんですけど、で私が言ってもそれをこう科学的に証明する術はないっていうところが、実は大きい業界の課題というか、はい、なので、まあ、信頼できる会社がちゃんとやってくれるかっていうその、信頼性とか透明性っていうところがすごく大切なサービスなのかなっていうふうに思ってます。
今こう見せていただいたんですけども、これって一個一個色とかって違くないですか？
ありがとうございます。ここも会社によってここは実は特性が違って、
会社
うち以外にも、このメモリアルダイヤモンドっていうんですけど、を作ってる会社さんっていうのは実は世界にいくつかあるんです、アメリカの会社であったりとかいろんなところにある中で、実はその会社ごとの特色みたいなものもあって、まあ、例えば葬儀社さんだって A と B と C でそれぞれ違う特徴があるのと同じなんですけど、うちはあえて色を特にコントロールしないので人によって色が違うっていうところを大切にしてます。なので、まあ、ご遺骨の中の成分によって透明の方もいらっしゃれば、こう青い色がだんだんこう薄い青から濃い青までいろいろ人によって違うんですけれども、それをあえてコントロールしないっていうところを大切にしてる一方で、まあ、中にはこうピンクがいい赤がいいとかって選びたいっていうお客さんもいらっしゃるので、そういう ことを叶えてくれる会社さんもあります、うんうん、まあ、そこはもうね、ユーザーさんの好みなのかなとは思うんですけれども、うんうん、うちはそのやっぱりどんな色になるか楽しみですっていうことを皆さん言っていただくので、うん、まあ、その人だけ のそれこそ本当にオーダーメイドの世界に一つだけのダイヤモンドっていうのを大切にしているというふうになってます、
うん、なるほど。ちょっとこの第1回目はね、ご遺骨からダイヤモンドというお話が中心でしたけれども、またちょっと2回目、3回目、4回目と今月はぜひ市川岳さんをゲストにお迎えしてのお話になりますので、皆様次回も楽しみになさっていてください、本日のゲスト、アルゴダンザジャパンの市川岳さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。